お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨエル書2章11節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ヨエル書2章の学びをしていますが、2章の11節、主はご自身の軍勢の先頭に立って声を上げられる。その隊の数は非常に多く、その命令を行う者は力強い。主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられよう。ヨエルが主の日に言及しているのはこれで3回目です。誰がこの日に耐えられようと書かれていますが、これは主イエスがマタイ24章の22節で次のように言われたのとほとんど同じことです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。ヨエルは尋ねます。誰がこの日に耐えられよう。ヨハネが黙示録の中でその答えを出しています。7章でヨハネは2つの大きな一団のあがなわれた者たちが引用され安全な状態になるまで、神様は地上に対する神様の裁きである風を吹きつけないように抑え、自然の力を封鎖されると言っています。神様の民が艱難の恐ろしい時代を切り抜けるためには、彼らは引用されなければなりません。ヨエルが、誰がこの日に耐えられよう、と聞くとき、この人は、暗闇、つまり、大患難時代の夜をもって始まる主の日なのです。さて問題は、このような時代に罪人に何ができるかということです。ヨエルはそれに対して答えを出しています。ヨエル書2章の12節。しかし今、主の御告げ、心を尽くし、断食と涙と嘆きと思って私に立ち返れ。心を尽くし私に立ち返れと書かれています。立ち返るという言葉は悔い改めるという意味です。神様は自分から心が離れてしまったご自分の民に悔い改めよと言われるのです。悔い改めるとは主に心を変えるという意味です。向きを変えることで心を変えたことを示すのです。悔い改めに伴っていくらかの涙が流されることもあるのは本当です。でもそれは悔い改めの副産物に過ぎません。悔い改めとは本当にあなたの心を変えることを意味しているのです。さて神様が心を尽くし私に立ち返れと言われるとき、神様は悔い改めることを意味しておられます。そして悔い改めの副産物が断食と涙と嘆きなのです。不幸なことにとても多くの人々がもし自分たちが前に出て行って十分な涙を流しさえすれば自分たちは改心したのだと考えます。ヨエル書2章の13節。あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け。 あなた方の神、主に立ち返れ。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださるからだ。ご覧のように、悔い改めとは、心からの経験であるべきであって、何か外向きの身振りなのではありません。実際、モーセの律法は、祭司が着物を引き裂くことを禁じています。悔い改めは狂心的になることによって示すべきものではありませんでした。涙はまず心の中にあるべきだったのです。あなた方の神主に立ち返れとは悔い改めのことです。さて、ヨエルは主に立ち返ることの理由を挙げます。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださるからだというのです。出エジプト記とヨナ書の中では、神様が思い直されるとはどういう意味かについて、もっと詳しく取り扱いました。イスラエルがエジプトにいたとき、神様は、まるで心を変えられたかのように見えました。神様はエジプトに次から次へと災害を送られ、パロが悔い改めてご自分に立ち返るチャンスをお与えになりましたが、パロは悔い改めることをしませんでした。またヨナの時代に神様が町を滅ぼそうとしておられると説教するようにヨナをニネベの人たちのところに送られました。ところが、ニネベの人たちは悔い改めて神様に立ち返ったので、神様は町を滅ぼすことはされませんでした。それはまるで神様が町を滅ぼすと言われた後で、ご自分の心を変えられたかのように見えましたが、神様はご自分の心を変えられたのではありませんでした。神様は不変です。神様はいつも情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅いお方なのです。ですからあなたはいつでもこのような憐れみ深い神様に頼ることができます。神様は決して変わることがありません。不変です。でも罪人が悔い改めて神様に立ち返るとき、神様は実際、あなたは私の裁きのもとにあった。私はあなたを裁こうとしていた。でも今、あなたが私に立ち返ったので、私はあなたを裁かないと言っておられるのです。神様はいつでも情け深く、罪人を許す用意ができておられるのです。ヨエル書2章の14節。主が思い直して、憐れみ、その後に祝福を残し、またあなた方の神、主への穀物の捧げ物と、注ぎの葡萄酒とを残してくださらないと、誰が知ろう。言い換えれば、主は畑と葡萄畑で、再びあなた方を祝福し、あなた方はもう一度注ぎの葡萄酒と、穀物の捧げ物を主のところに持ってくることになる、と言っているのです。ここで注ぎの葡萄酒のことが言及されていますが、でもレビ記には注ぎの葡萄酒のための指示はありません。注ぎの葡萄酒は他の捧げ物の上に注がれ、その捧げ物の一部になりました。注ぎの葡萄酒が生贄の上に注がれると、熱い炭火の上で葡萄酒は蒸気になりました。使徒パウロが自分の人生はそのようでありたい、ただキリストの生贄の上の注ぎの葡萄酒になりたいと言っています。ヨエル書2章の15節。シオンで角笛を吹き鳴らせ。断食の布告をし、清めの集会の触れを出せ。 この章の始まりのところで角笛を吹き鳴らすことは集会を召集し、同時に警告を発することであったということを見ました。一節では角笛は警告のためでした。しかし今この十五節では角笛を吹き鳴らすのは集会を召集するためです。人々は神様に立ち返るチャンスをいただく神様のメッセージを聞くために一つに集められなければなりませんでした。神様は情け深く善なるお方であり、喜んで彼らを受け入れようとしておられます。断食の布告をし、清めの集会の触れを出せと書かれています。これまでに見てきたように、モーセの体制の中では神様はご自分の民に祭りの日だけをお与えになりました。彼らは神様の御前に喜びを持ってやってくるべきでした。でも今彼らは罪の中にあり、神様に逆らっていて、神様に背を向けているので、彼らは断食をし、主の御前で清めの集会に集まらなければなりませんでした。私たちが神様のところに行くことのできる唯一の方法は、自分たちの罪に背を向けようとしている罪人としてそこに行くことです。もしあなたが神様からそっぽを向いてきたのなら、そして今神様の方に向こうとしているなら、あなたがしなければならないことは神様を呼ぶことだけです。そうすれば神様はあなたを救ってくださいます。使徒の働き十六章の三十一節には次のように約束されています。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。それ以外のことは何もする必要はありません。教会に加わることも、儀式を通ることも、あるいは神様に何かを約束することも必要ではないのです。ただ罪人としてキリストの憐れみに頼ればよいのです。福音を述べ伝えること、または伝道すること、あるいは布告することのための言葉はラッパを意味していることは興味深いことです。新約聖書のラッパの響きは、私たちが世に述べ伝えるべき福音のメッセージです。ここにはシオンで角笛を吹き鳴らせと書かれています。これは清めの集会の触れです。人々が招きに応じて教会の前に出てくるとき、それは清めの瞬間です。彼らは罪から向き直って神様に立ち返っていることを証ししているのです。それは真剣なことであって、軽々しく行うべきではありません。でももう一度強調しますが、教会の前の方に出て行くことだけで本物の改心になるわけでもないのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。メンフィスで感じの良い若いカップルが、私がメッセージをした後、招きに応じて改修の前に出てきました。私は彼らに話をするために降りて行って、彼らに尋ねました。招きに応じたのは、これが初めてですか？彼らは言いました。いいえ、僕たちは、毎週日曜日にはこうして降りてくるんです。どうして毎週前に出てくるんですか？僕たちは神様が僕たちのために用意してくださっているすべてのものを受けたいからです。そこで私は尋ねました。あなたはただこうして前に出てくるだけでそれを得られると思っていますか？ そうだと良いなと思っています。ではもう一つ質問しましょう。今あなたはそれを持っていると思いますか？いいえ、持っていません。だったら、それを得るためには、このやり方でやるべきではないんではないですか？きっとあなた方は、人間のやり方をしようとしているんですが、神様には違うやり方があるんじゃないでしょうか。神様はあなた方に良くしたいし、情け深くあることを望んでおられます。そして神様はあなた方を救いたいんですよ。でも神様の方法でやらなくてはいけません。主イエス・キリストを通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできないんですよ。主イエスだけが天国へのドアなんですよ。イエス様ご自身も次のように言われました。私は門です。誰でも私を通して入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。ヨエル書に戻りますが、2章の16節。民を集め、集会を召集せよ。老人たちを集め、幼子、血のみ子も寄せ集めよ。花婿を寝室から、花嫁を自分の部屋から呼び出せ。幼子、血のみ子も寄せ集めよ、というのは、まるでお母さんたちがこの集会に全部の神経を集中できるように、小さい子供たちは託児室で世話をされるべきであるというように聞こえます。花婿でさえも集会に行くべきであるということに注目してください。イスラエルで男性が結婚したとき、彼は1年間戦いに行くことを免除されました。事実彼は自分の花嫁をよく知ることができるように、多くの義務を免除されたのです。それが結婚することの利益だったのです。でもここでは神様は、たとえその人がハネムーンの最中であっても、すべての人が一緒に集まるべきであると言っておられるのです。ヨエル書2章の17節。主に仕える祭司たちは、神殿の玄関の間と祭壇との間で泣いて言え。主よ、あなたの民を憐れんでください。あなたの譲りの地を諸国の民のそしりとしたり、物笑いの種としたりしないでください。国々の民の間に、彼らの神はどこにいるのか、と言わせておいてよいのでしょうか。主に仕える祭司たちは泣かなければなりませんでした。ご覧のようにヨエルはエルサレムにいます。彼は南王国の預言者です。彼らは主よ、あなたの民を憐れんでください。あなたの譲りの地を諸国の民のそしりとしたり、物笑いの種としたりしないでくださいと祈るべきでした。現在イスラエルの人々は世界中に散らされています。彼らには国も政府も旗もありますが、今もまだ国々の民に従属しています。彼らは今日、預言の成就としてあの地に帰っているのではありません。神様が彼らを本当にあの土地に戻されるとき、そこには様々な政治的な問題はありません。イスラエルの政治家、ゴルダ・メイヤは、モーセは間違いを犯したと暗示するような意見を言いました。彼女は次のように言ったのです。考えてもご覧なさい。モーセは私たちの民全員を連れて40年もの間荒野を歩き回り、この地域で唯一原油の出ないところに彼らを導き入れたのですよ。 もし彼女が本当に旧約聖書を信じていたのなら、彼らは夜は火の柱、昼は雲の柱に導かれていったこと。そして神様は彼らが原油の豊富な場所に落ち着くようにされなかったことには、確かな目的があったのだということを知っていたはずです。もし原油が豊富であったなら、彼らは決して自分たちの土地を取り戻すことはできなかったと思います。実際、イスラエルに必要なのは原油ではなく水です。彼らには十分な水がありません。なぜなら神様の裁きが彼らの上にあるからです。モーセは間違いを犯したのではありません。なぜなら彼は神様の命令に従っていたからで、神様は確かに間違いを犯すことのないお方です。またここには、国々の民の間に、彼らの神はどこにいるのかと言わせておいてよいのでしょうかと書かれています。国々の民は彼らに何が起こっているのか不思議がっていました。そして今日も彼らは同じ疑問を持っています。マギー博士はイスラエルでの経験を次のように述べています。イスラエルで私は頭の切れるユダヤ人の若者と次のような話をしました。彼は私に次のような質問をしました。もしあなたが言うように、私たちが神様に選ばれた民なら、なぜ神様は今日、私たちのために仲裁に入ってくださらないんですか？私はとても率直に彼に言いました。なぜかといえば、今現在、君たちは神様と共にいないからだよ。君たちが悔い改めて神様のもとに帰るまでは、神様は君たちをご自分の選ばれた民として扱われることはない。今日神様は新しいことをしておられる。神様は君の民と僕の民、つまりユダヤ人と異邦人たちとの中から、ご自分の皆のために一つの民を呼び出しておられるんだよ。君たちはただ神様との間の最新情報を持っていない。君たちはずっと昔の時代遅れのモーセの体制に戻っている。最新のモデルは主イエス・キリストの教会だよ。ご存知のように神様はキリストを信頼し、神様が教会と呼ばれる新しい有機体の一部になろうとするものであるなら、誰でも救いへと招いておられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の嘆願というテーマで、ヨエル書2章11節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。